そんない美術の時間。美術を身近にする番組、そんない美術の時間。今回は古代インド美術について。そんないプロジェクトらちがお送りいたします。さて、今回で第130回を迎えることになりました。そんない美術の時間。今までは西洋美術史とか日本美術史を中心に話をしていったのですが、今回ちょっとチャレンジをしたいと思いまして、インド美術史の古代からやっていこうかなと思います。まあ、気長にね、これインド美術史、他の国の美術史をやっていきたいなと思っていますので、ぜひ、最後まで楽しんでいってください。audiobook.jp さんの方ではおまけ音声もつけていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今回のおまけ音声はですね、仏像ファッションに魅了されたファッショニスタということで、インド美術史古代の話をするんですが、まあ、それに延長してね、現代にどう影響しているのかっていうのを軽く触れたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。早速本編に入っていきましょう。さあ、今回古代インド美術としてご紹介していきますが、ポイントとしては3つあります。インダス文明、マウリヤ朝、クシャーナ朝、この3つの時代を比較して、インド美術とは何か、そしてインド美術がこの3つの中でどう変化していったのかということをご紹介していきます。ここを押さえておけば、インド美術、まあ、源流となるものっていうのがある程度見えてくるんじゃないかなと思うんですね。で、我々が今知るインドのイメージって、例えば仏教が作られたところだよねとか、仏教って今はインドにはあんまりなくって、どちらかというとヒンズー教が広まってるんだよねっていうような知識はなんとなくあるんじゃないでしょうか。で、この仏教とかヒンズー教っていうのはすごくね、時代によって変遷されて今のヒンズー教があるんですね。もともとはバラモン教と呼ばれていて、それが仏教に変換していった。その後大乗仏教っていう、日本と中国にも輸入された新しい仏教っていうのが生まれたんですね。で、その大乗仏教からヒンズー教になって、で、ヒンズー教になったとかと思えば、イスラム教とヒンズー教をなんかなんとなくうまいこと融和させるっていうような、そういう変化を、変遷をたどってきたっていうのがインド美術あります。で、インドは特にこの宗教の移ろいと同じくしてインド美術が変化していった国なんですね。じゃあ今回ご紹介するこの3つの時代、インダス文明とマウリヤ朝、クシャーナ朝、それぞれどんな宗教思想だったのか、どういう建造物があるとか、どういう美術品が出土されたのかっていうところをまとめていきます。まずインダス文明ですね。世界四大文明の一つとされていますけれども、まあその他の四大文明と比べると比較的新しい文明ではあるんですが、この時、この当時、宗教として見るとバラモン教です。バラモン教っていうのが割と特殊な宗教でして、そのお祭りが中心の宗教信仰の仕方なんですね。なので、例えば教会を作って、教会に行ってお祈りをする。そうしたら、教会っていうのが遺跡として残るじゃないですか。で、あと、日本だったら神社とか、お寺とかっていうのが残ってくると思うんですが、お祭りが中心なので、立派な宮殿とか、立派なお墓とかっていうのがないんですよ。なので、目に見える宗教信仰の対象って、っていう建造物とか、絵画作品っていうものがなくって、お祭り、儀式的なものを行うことによって、信仰していくっていうスタイルだったんですね。なので現存する美術的遺産っていうのがかなり少ないんですよ。 じゃあなんで私がわざわざインダス文明の話をしているかというと、このインダス文明で出土された遺跡を見るとインドの美術っていうのがそもそも何に美しいと置いているのか、何を重んじているのかっていうのが見える、そのインド美術の源流のようなものが見えてくるからなんですよ。例えばですね、このインダス文明の時代のモヘンジョダロ遺跡、このモヘンジョダロ遺跡で出土された神官像や踊り子なんていう彫刻作品があるんですね。これにフォーカスを当ててみます。2つとも人物をモチーフにした彫刻作品なんですね。で、彫刻作品というと、例えば西洋美術史のギリシャローマ時代の、彫刻作品っていうと、どっちかというと筋肉隆々 で骨格がしっかりしていて、で神様なんだけど、神様のモチーフをもうがっちり人間にするっていうような超リアルな彫刻の、やり方が西洋美術史でしたよね。なんですが、インド美術史の例えば、さっきご紹介した神官像とか踊り子っていうのはあんまり骨格とかを気にしていないんですね。どちらかというと、ちゃんとデフォルメをしていると言った方がいいでしょうか。そして表情もすごく柔らかい穏やかな表情をしているんですね。目が開いてんのか開いてないのかっていうような、なんか寝てるのか起きてるのかわからないっていうような表情をしているんですよ。で、他にも例えば魚とか、動物とかっていう彫刻もあるんですが、どれもあんまり正確ではない、もうしっかりとデフォルメをされているというのがわかるかと思います。そしてさらに、このインダス文明では印章っていう、まあハンコですね、印章っていうものの中でかなり模様、幾何学模様を用いられているんですね。例えば格子模様とか櫛目紋、櫛でこうさーって引っかいたような紋とか、放射紋、放射縁とかっていうのを使われています。この人物像とか動物の像はデフォルメをされている、で模様をめちゃくちゃ描いているっていうところから、インド美術の源流を見ていくわけなんですね。このインダス文明っていうのはインダス川の豊かさなので、人工の灌漑水とかっていうのがないんですよ。自然のまま川に沿って都市を形成していくんですね。で、主に農業をしていると。で、庶民的性格を持っているんですが、市民全体が中流階級並みの暮らしをしていたそうなんです。だからかなり豊かな心をみんなが持っているよねっていうような状態だったんですよ。まあ確かに自然に左右されるような生活ではあるんですが、こう自然のままのびのびと暮らしていったんじゃないかなっていうところが伺えるんです。そうなってくると、そのインダス文明の人たちっていうのは何を重んじていたかというと、宗教的、象徴的なものにものすごく興味があったんですね。だからこそ模様をめちゃめちゃ描いたんですよ。例えば西洋美術史の頃の、ギリシャとかローマとか、アテネとかスパルタとかっていうような時代って、もう本当に争いが絶えなかったんですね。だからこそ人間っていうものにものすごく関心があったし、だからこその西洋美術の彫刻だし、その後の発展だったと思うんです。こうやってね、同じ人間なんですが、環境によって何を注目しているのか、何に興味を持っていて、何を美しいと感じているのかが違うんですよっていうことがわかるかなと思っています。さあ、そんなインダス文明がありました。その後の時代はどう変化していったのか。インダス文明滅亡後、その後マウリア朝というところに入っていくんですが、そのインダス文明とマウリア朝の間には小国分立という時代があったんですね。小さな国が点々と並んでいる、インドの中に点々と並んでいるよっていう時代がありました。この頃に登場したのがブッダです。 そう、今までお祭り中心だったバラモン教というのがブッダの登場によって仏教というのが新しく登場してきたんですね。そして仏教は、分かりやすい信仰の対象となるような大きな建造物を作るようになります。それがストゥーパと呼ばれる、まあ、お墓ですね。最初のストゥーパは、まあ、お釈迦様のストゥーパだったらしいんですが、お釈迦様の遺骨を8つに分配してそれぞれにストゥーパを増留するっていうことで、信者たちがそこに赴いて、崇拝をするっていうような場所になったみたいです。それまでのバラモン教っていうのは、王様ですら、バラモンの墓ですら、豪華にはせずに、村外れにむしろ作る、ポツンと作るっていうようなお墓のあつらえ方だったんですが、こうやって新しい宗教が登場したことによって、インド美術というのが変化していくんですね。さあ、このストゥーパをインド人が造立するときに参考にした文化というのが、ペルシャ文化です。ペルシア美術、まあ、今のイランのあたりですね。これによって今まで自分たちが重んじていたその象徴的なものを大事にするよっていうところは残しつつも、ちゃんと建造物として残るという時代が登場してきました。ストゥーパの特徴としてはすごく立派なお墓でして、すごいね、柱を大事にするんですよ。西洋美術は壁画、壁にすごく絵を描いていたんですが、このストゥーパは柱に浮き彫り彫刻って言って、その柱の木の柱にこうやって彫刻をしていくんですね。で、デフォルメされた人間とか、あとは模様、幾何学模様っていうのを彫刻して立派なストゥーパを作るっていうような時代に入っていきます。さあ、このブッダが作った仏教というのがまた変化していきます。それが次の時代、アショーカ王のマウリヤ朝です。このアショーカ王という人が仏教を公認していったんですね。はい、西洋美術の時にも、日本美術の時にも、宗教を公認していったっていうタイミングがありますが、それがインドにおけるマウリヤ朝の時代です。それまで小国分立だった小さい国々が転々としているインドだったんですが、西からアレキサンドロス大王っていうとんでもない人がもうずっと東に攻めていって、アケネメス朝のペルシアも滅ぼして、もうさらに東まで行って、もうインド手前まで来たっていう時代があったんですよ。で、その時にもうアレキサンドロス大王っていうめちゃめちゃやばいやつが来るってなったら、もう我々ちっちゃい国々で対応してたらもうダメだ、まとまんないといけないっていう時に、アショーカ王が立ち上がったんですね。このアショーカ王が小さな国々をまとめる時に使ったのが、仏教の公認だったんですよ。強さだけじゃない、武力だけで小国をまとめるわけではなくって、思想を認知しましょう、認めましょうっていうところで、インドっていうのがマウリヤ朝っていうすごい大きいところにまとまっていったんですね。さあ、このマウリヤ朝で仏教美術、インド美術史というのは大きく変化を遂げることになります。いろんな考え、いろんな人々っていうのを認めてまとめていかなければいけないので、このアショーカ王の時代のマウリヤ朝というのはかなり外来的要素というのが仏教の中に組み込まれるようになります。例えばずっと幾何学模様を描いていたんですが、その中に、パルメットとかロゼットのようなギリシャ系の植物を描き込むようになっていったりとか、動物もそれまでね、デフォルメがきつかったんですが、ちょっと写実的になってくるっていう時代なんですね。獅子とか牛とか象とかの彫刻が見られるようになっていきます。で、このインド的な有機的な生命感、穏やかさっていうもともと持っている良さと、あとはギリシャ的要素、 そのリアルに描くとか、あとはこの頃、木だったのが石になっていったので、よりね、細密な描写ができるように、細密な彫刻ができるようになっていったと思うんですが、そういうギリシャ的なちょっとリアルになっていったっていう時代なんですね。さあ、このマウリア朝のあたりからインド美術の良さというか、まあ、魅力みたいなものが出てくるんですよ。それは何かというと、ソフトウェア、自分たちの持っている思考とか、進行しているものっていうのはすごく重んじるんだけど、ハードウェア、外側の、美術装飾とかっていうところをすごくね、よその文化をちゃんとリスペクトしながら融合していくっていうところなんですね。ここがね、なんとも寛容と言いますか、うまいなっていうところだなと思っています。変に対立もせずに、バッチバチにならずに、ちゃんと折り合いをつけて自分たちの中に取り込んでいく。だけど、もともといた思考っていうのは、ちゃんと大事にするんですね。さあ、それがより鮮明に見えるのが、次の時代のクシャーナ朝です。ここでね、何が起きるかというと、大乗仏教に変化していくんですよ。クシャーナ朝というのはインドの北側の方を位置していて、南はね、サータバーハナ朝っていう別の文化が形成されていくんですね。で、このサータバーハナ朝っていうのは海側で陸路があんまりないので、その海を渡ってローマとつながりを濃くしていって発展をしていくっていう文化になるんですね。で、美術的要素としては、それ以前のマウリア朝の美術様式っていうのをさらに発展、成熟していくっていうような土地になっていきます。南の方が、昔をだいぶ重んじている。そして、北側、クシャーナ朝っていうのが、新しい波を受けて新しく発展していくっていう土地になっていくんですね。その理由が、シルクロードです。私、シルクロードってもっと北側にあるイメージだったんですが、実はシルクロードって何本もあるんですね。このクシャーナ朝という土地は、シルクロードの通過点になっていくので、今までよりより外来的要素っていうのを刺激されて取り入れられるようになっていきます。なので、このクシャーナ朝の頃の仏像とかっていうのは、こう鼻筋がね、ピーンって、張りが出ているんですね。こうカクカクってなっていて、で、眉毛のところもしっかりとパチンって、こう筋があるんですよ。で、ドレープ、こう服のひだっていうのも、ちゃんとひだひだひだってなっていくっていうのが、このクシャーナ朝の特徴になります。で、この時代のガンダーラ仏像とかっていうのは、もう奈良の大仏様じゃないのっていうような表情をされているんですね。さあ、このあたりからだんだん現代の私たちにも見慣れたような仏像が登場してくるんですよ。それもそのはずで、この時代ナーガールジュナという人が、仏教をさらに進化させた、大乗仏教にしたっていう時代になるんです。そしてその大乗仏教っていうのは、政治に利用しやすいように作り変えた。それまでの仏教ってかなり個人的なものだったんですね。生老病死、生きるって苦しいよね、老いるって苦しいよね、病って苦しいよね、死ぬって苦しいよね、そういう苦しみの連鎖から離脱しようって言って仏教が登場していったので、かなり、個人的な出家をするとかね、そういうものだったんですよ。なんですが、大乗仏教っていう政治に利用しやすいものに作り変えたために輸出しやすくなった。だからこそ、このクシャーナ朝で生まれたその大乗仏教っていうのは、後に中国とか、あるいは我々の日本に、輸入されて発展をしていく流れになるんですね。さあ、このクシャーナ朝の美術的要素の特徴としては、先ほどもちょっと言いました。鼻筋がピンって立っている。ドレープがしっかりとしている。服のひだひだがしっかりしている。あとは、それまでは珍しかった王様の像とかが出てくるんですよ。 インドってかなりカーストがかっちりとしている地域でして、一番カーストの上っていうのが司祭、祭りごとを、受け回る人で、次に、王公とか武人、王様のランクですね。で、その下に庶民がいて、その下に奴隷がいますよっていうかっちりとしたカーストがあったんですよ。で、バラモン教の時代はバラモンの墓すらなかったし、その後の時代も王族、王権を握っている人たちのお墓っていうのはそんなに豪華じゃなかったんですよ。なんですが、その異国の文化っていうのをうまく吸収していった結果、それまで珍しかった王様の像とかっていうのが登場してくるんですね。ヘレニズム文化が入ってくるっていう証拠になるかなと思います。さあ、古代インド美術の変化いかがだったでしょうか。インダス文明の時はね、バラモン教でお祭りごとが中心だったからあんまり美術的なものはなかったよ。その後、仏教が登場してマウリヤ朝で発展していった。そしてその後クシャーナ朝でより異文化っていうものを吸収しながら、仏教というものが発展していったよっていうのが、インド美術の古代インド美術の変化になってくるかなと思います。どうして自分たちのもともとあった思考っていうものを重んじつつ異文化をうまく融合できたのかっていうところの源流はやっぱりインダス文明を見てくるとわかるかなと思いますし、あれだけ穏やかな表情の彫刻が描けるっていうことは、もう見る人そういう穏やかな人たちばっかりだったんじゃないかなっていうことが想像できますし、その源流が今でもインドの中に残っていると思うと、やっぱり視野が広がり夢が広がってくるんじゃないかなと思っています。はい、いかがだったでしょうか。今週の村内美術の時間は、自分のイントネーションとか喋り方があんまり良くないな、もうちょっと改善したいなと思って一生懸命ゆっくりと喋ってみました。どうでしたか。その最近ね、そのグルーヴ感とかそういう方に一生懸命力を入れていたので、どこで自分が息継ぎをするかっていうところは昔から変だなって思いつつも、なんかそっちよりこっちのが優先だろうって思いながら喋っていたんですね。なんですが、2021年より、ラジオっぽくかっこよく喋りたいと思っていまして、今日はゆっくりと喋ってみることにして見ましたね。もしよかったら感想いただけると嬉しいです。これからどんどん改善していきます。さて、メールをご紹介したいと思います。今日何通か読みたいな。バンブーさんからいただきました。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。最近ツイッターばかりでメールさせてもらっていないので、ご挨拶がてら書かせていただきます。年末年始特番におけるタコ紹介、ラチさんがユーナさんの紹介をなさっているのを聞いて、あ、この人は前回沖縄に行った時ほとんど遊んでもらえなかったこと、あっさり解散となったことを今でも根に持っていると思いました。質問、古典のリベンジマッチ決まりかけていますか。これからも知らなかった角度から楽しみ方いろいろ教えてくださいね、といただきました。ありがとうございます。そんなことはないですけどね。いや、でももうちょっとじっくりやればよかったのかな。ありがとうございます。さあ、このゆうなさんという方が、村内プロジェクトの中の村内ブログを担当している方なんですね。で、2020年の一発目の時に 存在美術の時間にも来てくださった方なんですね。で、このゆうなさんが1月いっぱいで存在プロジェクトを卒業したいというご報告をいただきました。まあ、最後まで1月いっぱいまでブログは更新してくださるそうなので、ぜひそちらもチェックしていただきながら最後まで楽しんでいただけたらなと思っています。ゆうなさんはですね、毎週土曜日にブログを更新されていたんですが、沖縄に住んでいらっしゃるんですね。で、沖縄の、風景とか、あとは美術館によく行かれるので、その美術館の話とかっていうのをブログに書き留めていたりとかされていたので、すごく情緒的な文章と、あと爽やかなお写真と合わせてブログ更新しています。ぜひね、最後まで見ていただけたら嬉しいです。ゆなさんはね、最近忙しそうでですね、なんか大丈夫かなって思ってたんですが、まあ体調が一番ですので、はい、ぜひ最後までよろしくお願いします。あとはですね、他にメールをご紹介します。直さんからいただきました。ありがとうございます。2021年の企画展4選、どれも行ってみたいですね。一番見たいと思ったのがコンスタブル展。全然知らない画家ですが、ググってみたらめっちゃ好きなやつです。東京なので行けそうもないのですが。絶対行こうと思ったのは渡辺聖帝。岡崎市美術館は割とご近所なんで絶対行かねば。最近まで埋もれていた絵師で、しかも海外で評価されていたなんて、すごくかっこいいじゃないですか。他の2つも知らないアーティストの企画展ですが、面白そう。まだまだ知らない作品がいっぱいあるっていうのは、楽しみがいっぱいあって嬉しいです。それでは、次回も楽しみにしていますよ。追伸、YouTube も見ました。もちろんチャンネル登録済みです、といただきました。ありがとうございます。いや、この方はですね、前回絶対行きたい美術企画展2021という回をやったんですが、その時の感想メールをいただきました。4つご紹介したんですが、そのうちの2つ響いたそうなので、ありがとうございます。ぜひね、渡辺聖帝、私も行きたい。ぜひね、美術企画展行ったものがあれば、感想メールいただけると嬉しいです。そして、追伸に書いていただきました。 YouTube 始めたんですよ、私も。ですね、存内プロジェクトのリーダーであります竹内さんも、最近 YouTube チャンネルを、稼働し始めまして、でそこで、まあ、2021年は頑張りますという話もありましたので、よければそちらも合わせて、ついでに私のも見ていただけると嬉しいなと思っています。YouTube はね、私はやったことないので、こうバタバタとわたわたとしながらやっているのが現状です。もう竹内さんとか、あとは存内雑貨店の和田さんなんかも YouTube ライブを時々されていたりとかして、もうお二人はね、もう存内プロジェクトにとってはもう YouTube めっちゃ知ってるみたいな感じなんですよ、私からすると。で、私はわけもわからず、とりあえず思いついたやつを動画にして投稿してるっていう感じなんですけど、まだまだ手探りという感じです。このね、ポッドキャストを始めた時って、やっぱりポッドキャストの中でもすごい苦労もあったし、わたわたしながらやっていたんですが、ポッドキャストの中で弱音を吐けなかったので、なんかこう YouTube だからこそこっちでなんかトロできるんじゃないかって勝手に思っているんですね。よその媒体だから。で、この今右も左も分かりません、とにかく思いついたものをバンバンやりますってやってるのって、ポッドキャストでも経験していて、なんか最初の方こんな気持ちだったなーって思いながら今 YouTube をやっている感じです。懐かしいな。ありがとうございます。よかったらチャンネル登録いただけると嬉しいです。 はい、こんな風にそんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができますし、ブログもやっています。 URL はそんない .com sonnai.com となっております。またツイッターなんかもやっていますし、 YouTube も、そんないプロジェクト始めました。詳しくはそんない P で検索してみてください。ということで、また来週もよろしくお願いします。東洋美術史については、まあ、ちょっと時間がある時にがっつり勉強してお話ししてっていうのを何回か繰り返す年にしたいなと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。そんない美術の時間、そんないプロジェクトらちがお送りいたしました。